それでは今朝開かれている聖書の箇所から、それでも聖書によればという題の下で説教を取り継いでまいります。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられる父なる神様、あなたのことをこうして思い、どれだけの大きな愛と犠牲をもって私たちを救ってくださったか、また救い助けようとしてくださっているのかを覚えて感謝をいたします。優しい主よ、あなたが私たちを見捨てず、捨てず、軽蔑せず、あなたの目には私たちが高価で尊いというもったいない御言葉を持って、私たちの価値があなたの目の前に高いことをお知らせくださり、主よ、そのようなものではないはずなのに、あなたが大切に大切にしてくださって今を迎えていることを覚えて感謝をいたします。それでもこんなに大切にされて、どれだけの感謝をあなたに伝えているか、それを思うと足りないものであることを思います。神様、どうか今日ご聖日を通して礼拝にあってあなたにいっぱい感謝が捧げられますようにと祈ります。ありがとうございます。今朝のお食事をありがとうございます。私たちが肉体にあって生きてよいと神様私たちに備えてくださった一つ一つのあなたからのお恵みを覚え感謝をいたします。神様、心の中に喜びをありがとうございます。喜びがない、欠けている、そのようなことを思う時もありますが、それでも振り返ってみます時に私たちが数えていない喜びがあることを思います。あなたからのお恵み祝福を数え心から感謝いたします。イエス様、今日もあなたに栄光がありますように、今日もあなたに賛美が捧げられますように。私たちは名遠くであなたに賛美を捧げました。でもどうか私たちの願うところは、エルサレムをはじめユダヤサマリアの全土および地の果てにあっても、神様はあなたへの賛美が捧げられていきますように、どこかの教会でこのご聖日日曜日にあなたへの賛美が捧げられますことをと心から願います。どうか神様、開かれている御言葉から語られる言葉が、どうぞ主よ、根性固い食物であったとしても、どうか私たちが受け取ることができるように、どうか助けてください。うちに住まわれる聖霊がそのことを成してくださることを心から信じて、先取り感謝して、愛する主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。おはようございます。7月の最初の礼拝からだったと思います、ずっとこの私が語る礼拝の説教においては祈りについて、メッセージをさせていただいています。いろいろな祈りがあるよということをお話ししてきました。祈願、嘆願だけがお祈りじゃないですよという話から始まったかなと思っています。お願いします、お願いしますはいいお祈りだと思います。でもそれだけが祈りではなくて、感謝を捧げる祈りもあれば、また賛美を捧げる祈りもあります。また起きた出来事に感謝するだけでなくて、まだ起きていないことについてもすでに神様がやっておいたよという事柄について前もって感謝する祈りもありますよというお話はしてきたと思います。実家のお母さんが送っといたよって電話がかかってきたら、まだ届いてないけど電話口であなたが言うことは、 ありがとうお母さんというのとよく似ているというようなことは伝えたかと思います。神様がすでに私たちに約束してくださっていることについて、たとえ今悲しみがいっぱいであっても、主よ感謝いたしますということはできますという話はしたかと思います。お願い だけがお祈りではなく、賛美、感謝、また神様にだけお伝えできる告白というものもあるかもしれません。それらも私たちが捧げる祈りであります。いろんな祈りがありますという話をしてきました。そしてその説教の中で、この言葉で祈れというような祈りの例というのを、祈りの模範を私は皆さんには示してこなかったと思います。ですから皆さんが YouTube でも、あるいはポッドキャストでも、7月からの礼拝を遡ってみても、こういう祈りを祈りなさいというようなことはお伝えしてなかったことに気づかれると思います。私が語ったのは祈りの心の中にあることです。祈りの源になる私たちの思いですとか、その祈りの元になる神学ですとか、その祈りの元になる私たちの信仰というものをずっと語ってきました。それはなぜかというと、私たちにそうした祈りの源さえあれば、あれ祈りの源さえはっきりしていれば、私たちは自分の言葉で祈りを捧げることができるようになるからであります。牧師が講談から教えた、目の前にある食物を感謝いたします、主イエスキリストの御名によって感謝していただきます、アメンとかいうことを呪文のようにして唱えるのではなくて、あなたの心に私たちの霊肉を作った神様は魂のことだけ救うんじゃなくて、この体さえも生かそうとしてくださっていることを、物質的なこの目の前の恵みを感謝しますと、食前の祈りを祈れるということをお伝えしましたが、その祈りの源が心にあれば、あなたは自分の言葉で食前の祈りを祈ることができるからというのが、こうしたメッセージの狙いであったわけであります。そうした祈りの心というものをお伝えする説教で、今日この朝は悪霊を追い出す祈りについてお話をしていければと思っています。でもそれにおいても、こう祈りなさいという祈り、この言葉を唱えなさいというような説教にならないことを願っています。悪霊との戦い、その祈りというのはこういうものなのだ、こういう事柄が土台になっているのだということを、今日はその祈りの源であるところの戦いの祈りの心というものを語っていきたいと思っています。聖書は言います。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。このように聖書は記しています。そこから分かりますことは、私たちはどうも祈りにおいて戦いにも召されているのだということが分かると思います。賛美は一つです。感謝も一つです。告白も一つです。そして嘆願、お願い、祈願も一つですけれど、それと合わせて私たちには戦いに際する祈りというものがあるんだということをお話ししていけたらと思っています。今日初めて教会に来られる、毎週初めて来られる方、この教会多くいらっしゃいますが、今日初めて来た方は一体何の話だろうかと思われるかもしれませんが、聞いていていただければと思っています。というのは、私たちクリスチャンが 戦う戦いというのがあります。教会そしてクリスチャンというのは優しい人たちで優しい場所です。癒しの場所でもあります。まるで心の病院じゃないかと思われるような事柄があるかと思います。それはそれで正しい、でそれはそれで一つです。でも心の病院であるだけではなくて、私たちはこの教会はエクレシアミリチアと言いますが、戦い戦闘の教会でもあります。何か暴力を使って戦うのではありません。いつも怒っているわけでもない。しかし私たちクリスチャンは戦いに召されています。その戦いは聖書によるとエペソ人への手紙の6章のところですが、私たちの戦いは血肉に対するものではないと書かれています。血肉っていうのは血と肉のことです。血液や肉体を持っているのは人間です。でその人間との戦いじゃないのだということを聖書は教えています。例えばあなたが家庭内でのごたごたや PTA でのごちゃごちゃ、教会内でもあるでしょうか。教会内のごたごた、そうしたごたごたに巻き込まれたり、あなたが当事者や被害者であるときに、あなたはあの人が敵、この人も敵と思ったことがあるかもしれませんが、本当はそうではないという御言葉です。恋はどうでしょうか。分かりやすい例で言うと、迫害下の教会のことを考えてみましょうか。迫害されているそうした地域の教会があって、あなたはその敵は密告をしたあのクリスチャンのふりをしていた人が敵だと思うかもしれません。あるいは厳しく統制を重ねていく政府の指導者たちが敵だと思うかもしれません。彼らは敵だ、あの人たちも敵だとあなたはそう思うかもしれませんが、私たちの戦いは血肉に対するものではないということで、そうではないと聖書は教えます。私たちクリスチャンの戦いは顔や名前のあるあの人々との戦いではなくて、聖書はその後続いていきます、諸霊との、つまり悪霊との戦いであると記していることであります。ですから皆さんクリスチャンよ、聞いていてください。人を嫌っても勝てる戦いではないのであります。人を嫌っても勝てないし、人を脅しても勝てない戦いに私たちは入れられているということです。人を攻撃しても戦に負けるだけです。どうやったら勝つんですか？何をもって私たちは戦いに打ち勝つんですかというと、ローマの13章に書いてあるのは、今日めちゃくちゃ聖書を引用しますから、後で YouTube で見てメモしてください。いきますよ。ローマ13章によれば、善をもって悪に打ち勝ちなさいと書かれていますよね。善をもって悪に打ち勝つというのがクリスチャンの戦いの基本です。ですから私たちは悪をもって悪に何か煎じて飲ませようとするのではありません。善をもって悪に打ち勝っていくのが私たちクリスチャンの姿勢であります。でも今日のメッセージはそうした態度だけではなくて、祈りを持っても私たちは悪に、そして悪しき者に、悪霊に打ち勝つことができるということが聖書に書かれているというところを私たちは紐解いていきます。マルコの福音書の16章17節にはこう書いてあります。16章16節は、信じてバプテスマを受ける者は救われますですよね。しかし信じない者は罪に定められている。で16章17節にはこう書いてあります。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出しと書かれている御言葉があります。そういうふうにして聖書に書かれています。イエスの名によって悪霊を追い出すことができるという御言葉は聖書にいくつもの箇所にもあり、また使徒の働きを含めいろいろな箇所の中にそうしたイエス・キリストの名によって悪霊を追い出す、そうした祈りを祈った生徒たちの姿が記されていますので、 それで私がよく存じ上げているのは80年代90年代でもありますが、日本の教会、多くの教会でも80年代から90年代にかけて、あるいは今もきっといろいろな教会で何か嫌なことがあるとイエス・キリストの御名によって命じるサタンを退けという祈りを祈っているんだと思います。私は反対をしているわけではないです。悪霊を追い出しというのはありますし、今の祈りが聖書的でないというつもりもないです。けど今日のメッセージは、牧師として本当にその祈りだけを皆さんが祈ったら私がほっとできるかと思っての御言葉になります。本当に一番教会の皆さんがイエス・キリストの名によって命ずるサタン退けをしょっちゅう祈ってて、本当に私は牧師としてこの教会は大丈夫だと思えるだろうかと思っての御言葉の取り次ぎになります。本当にその祈りだけでよいのか、そんな私が一番望んでいないことは、皆さんが祈りにおいて祈りを呪文のようにして唱えることです。特に回数が多ければ聞かれるというのは間違っていると、イエス様がご自身、マタイの福音書の5章か6章で5章かなのところで語られています。私たちはもしその祈りを祈らなければならなくなったら、ものすごく驚くんです。その状況に直面してしまったことについて、その驚きと大きな悲しみと、そしてその試練の中にあるあなたに、とにかく呪文を唱えとけばいいんだというのは、牧師としては絶対にやっちゃいけないことだと思っているので、今日のメッセージを語って行きます。一体何の目的でその悪霊追い出しの祈りはあって、一体その祈りをなぜあなたは祈るのか、これを、この祈りの心をわきまえて今週を立ち上がっていければと思います。今週別に何か霊的な戦いがあなたにというわけではないと思います。でも私たちが進みゆくクリスチャン人生の一生の中で、そのようなことがもし万が一あれば、私たちはただ呪文を唱えるのではなくて、この語る祈りの心を心として勝利の祈りを祈っていただければと願っています。私の名によって悪霊を追い出しと聖書は語って、これはイエス様の言葉です。ですからそれは本当です。実際にイエス様も悪霊を追い出しました。縛ったんではありません、追い出したわけです。で、追い出すことを、退けることを目的とすることを神様、イエス様許してくださったんで、そのことを私ずっと思い巡らしていました。どうして追い出すことだけでよかったんだろうか。危機にあった際に弱い私たちですから驚いています。怯えているかもしれない。けどその時に何とも考えることができない私たちを憐れんで、追い出すことしか考えられない、あるいは悪しき者から私たちを救い出したまえとしか主の祈りで祈れない私たちへの主のご配慮だったと思います。でも今朝は説教において時間が少しありますので、私たちは考えていきたいと思います。心を尽くし、思いを尽くすのもいいですが、力を尽くして重たいものを運んでくださるのも感謝なんですけれども、私たちは知性も尽くして主なる神を愛して行きます。追い出すことがそもそも私たちクリスチャンの、あなたのゴールなんでしょうか。追い出すことが教会のゴールなんでしょうか。あなたが集う地域教会から遠く離れてくれればそれでいいというのが私たちのゴールなんでしょうか。私たちの本当の目的は、 まあ、追い出すしかできないような時はありますけど、でもその悪魔の攻撃の目的や悪魔の攻撃の源になるところを壊してしまうことが私たちの本当の悪霊追い出しの祈り、戦いの祈りの大元の目的なんじゃないかと思います。詩編の17編の13節はこう語っています。主よ立ち上がり、彼の前に進み行き、打ちのめしてください。あなたの剣で悪しき者から私の魂を救い出してくださいとあります。ですから私たちが戦いの祈りにあって覚えていたいことっていうのは、主よ打ちのめしてくださいでいいと思います。追い出してその辺に飼っておいてください、置いといてくださいではなく、打ちのめしてくださいでいいと思います。昔私が少年であった時の90年代、私が繰り返し言われたことは、悪魔についてまた悪霊について知る必要はないというふうに教えられました。気持ちはわかります。私もそれと同じ気持ちになることはあります。興味を持ってはいけないという思いでそう言ってくださったんだと思います。ですから感謝しています。けど牧師として思いますことは、知らなくて一体どうするんだろうかと思います。聖書には悪魔がどのような立ち位置にあって、何ができて何ができないか明らかに示してくれています。例えば悪魔はあなたの心の中を知っていますかと聞いて、 A と B で手を挙げてください、知っている知らないで挙げてくださいと言ったら、知っているって手を挙げる人が中にはいるんだと思います。で私は言います、ホラー映画の見過ぎですと。知るわけがない、全知ではないからです。悪魔はどんなことでもできるのかって言ったら、 A、B で挙げて、もし手を挙げたらホラー映画の見過ぎですと言いますできるわけがないからです。全能ではないからです。悪魔は同時にいろんな場所に、一斉に違う場所にいて力を表すことができるかって言ったら、偏在ではないのでそれができません。全知、全能、偏在、これは神様の特性であって悪魔の特性ではありません。悪魔は創造主である神ではないからであります。悪魔悪霊は創造主に作られ堕落しただけのただの被造物です。これが分からないと健全どころか教会はどんどん不健全になっていきます。知る必要はないだけで終わってしまえば、私たちは分からないと怖がってしまいますから、余計その存在を大きくしていってしまう羽目になってしまいます。夏の中高生キャンプ、お祈りくださってありがとうございました。修養生、新学生が面白いゲームをしました。修養生、また神道の方も本当に素晴らしいアクティビティを体育館でやってくださって、ものすごく楽しかったです。でも一つ面白いゲームをやってくれたのは、気配斬りをやってくれました。気配斬りっていうのは、全員目を閉じて、あるいは見えなくして、柔らかなスポンジの長い棒を持って、そして目が見えないままで気配だけでスポンジの棒を相手に当てるという気配斬りであります。以前私もやらせていただきましたが、大きく振り回されると大変怖い、ブンブンって聞こえるからです。で普通は気配斬りは1対1でやります。それは基本だったと思うんですが、なんと私どもの教会の新学生は、みんな集まってください、じゃあ1人で1本持ってってやりました。すごく怖かったです。ブンブンブンブンみんな振り回してやってました。大変素晴らしい ゲームだったんですが、本当は当たっても痛くないスポンジですが、でも見えなくてわからないので衝撃がわからずに、私たちは目を閉じて勝手にその威力を想像します。で、大体の場合それを大きく見積もります。それで怖い、で腰が引けて逃げたくなってしまう。悪魔はもう同じで、私たちは悪魔についてある程度は聖書から分かっているのに、分かろうとしないから必要以上に大きく見積もって怖がったり、また悪魔がやっていないことまでも悪魔の手柄にして、これ悪魔だと思いますと言って手柄に変えていってしまう。相手からしてみれば、働いてないのに働いたことにしてくれるんですから、ラッキーも、その大きいことですよ。やってないのにやったって言ってくれるんですから。兄弟姉妹、悪魔とは非造物です。新学生、この夏セミナーをしていきましたけど、一つのクラスを私の義理の兄であるロバートさんに教えていただきました。二つの丸を用意して、一つの丸は創造主、もう一つの丸は非造物と言って話をしてくださいました。創造主は神様お一人だけです。そして他はすべて神様ではない、非造物に過ぎないとお話をしてくださいました。大変わかりやすい。そして非造物は創造主である神様の支配下にあるものだというのが、その教えてくださったことでありました。非造物は情報を通してしか、つまり知れることしか知れず、できないことが多く、ヨブ記の一章によれば、場所から場所へと移動している偏在ではない存在です。第一ヨハネ5章18節によれば、キリスト者に触れることができないと書いてますが、あれは掴むことができないのギリシャ語です。キリスト者に掴みかかって思い通りにすることもできない存在です。クリスチャン、もう一回言いましょうか。悪霊はあなたに掴みかかってあなたを思い通りに動かすことができない存在です。いいですか。悪魔の技すら用いて神様は私たちの益とご自身の栄光に変えることを今もこれからもするお方です。でお話をします。よく聞いててください。これがわからない教会がたとえ新しくて元気であって大きくても、こんなことをわからないようではいけないということです。私たちが頑張って勝たなきゃとか、神様が危ない、神様が危ない、私が神様を助けて勝利しなきゃと考えていくのであれば、皆さん、教会はあっという間に不安定になっていきます。見えないから、大きく見積もるからです。その悪魔の目指すものを私たちは知っておければと思います。悪魔は何をするのか。食い尽くすべきものを探して歩き回っていると書かれている、その悪魔が食い尽くすというのは一体何をすることなのか。悪魔は狡猾で、教会を分裂させ、救いを遠ざけ、誘惑をする。そんなの私たちがよく聖書から分かっていることです。なるほど、ヨハネの10章には盗み殺し滅ぼすと書かれていますから、そういうことをするんだろうなと思いますし、ヨハネの8章まで戻ると、悪魔はあらゆる偽りの父で嘘をつくことが書かれている。なるほど、それも私たちは聖書から読んでいきます。そして思う、10章と3章合わせて読んで、ヨハネのね、10章3章合わせて読んでいくと、なるほど、創世記3章のその悪魔の姿はその通りだなと思うわけです。神の支配下でしか行動ができない悪魔です。ヨブ記ではそうですね。しかしその与えられた許可された自由の中で、狡猾で騙すことを通して盗み殺し滅ぼし誘惑し、そしてクリスチャンの罪を挙げ連ねて告発する、それが悪魔の することであり、したいことであります。アダムからまたパウロまで通していって、旧新約聖書を読んでいく中で、その悪魔の彼の究極的な目的は、一人一人のクリスチャン、そのクリスチャンの心の状態に触れて、キリストに絶対的に信頼するという信仰生活を滅ぼすことが彼らの願いであり、また神の子としての影響を失わせようとするのがその心の願いであり、そしてクリスチャンの集まりである教会というキリストの体を壊していくことがその願いであり目的なのだというのが見えてくる。では聞かせていただきたいと思います。あなたは、また私たちは、どんな時に何を指して悪魔よ退けと祈っていたことでしょうか。あなたのその祈りの目的、目標は一体何だったことでしょうか。どんな時にその祈りを祈ったことがありますか。盗難にあった時ですか。詐欺にあった時ですか。買ったばかりの車をぶつけた時ですか。何か嫌な目にあった時ですか。思い通りにいかない経験をした時ですか。不快な思いをした時でしょうか。知り合いが不思議な行動を取った時だったでしょうか。その嫌なことをあなたは悪魔の仕業として、悪魔よ出て行けと祈ったのでしょうか。ではどうしてそう祈ったのでしょうか。あなたはその祈りで一体何を求めていたのでしょうか。何が欲しかった、結果として、その祈りの結果として何を欲しかったことでしょうか。よくよく考えていくことだと思います。あなたが損をした、あなたがつらかった、あなたが嫌な思いをした。でも果たしてそれが本当に悪魔の欲しかったものだったのでしょうか。悪魔が許可の中でそれを本当にしたかもしれないし、してなかったのにあなたが悪魔の技だと思ったかもしれない。どちらかであったとしても、悪魔はあなたの車が欲しかったんでしょうか。壊して、あなたが手放したのを乗って喜ぶ、風を切って走るのが悪魔の喜びでしょうか。あなたの家族が欲しかったんでしょうか。彼らの欲しいのは、あなたのクリスチャンとしての信仰が失われていくことと、あなたがこの世におけるインパクトを、どうぞ世の光として地の塩としてのインパクトを失っていくことと、教会としてのキリストの体が壊れていくことであります。あなたの車が欲しかったんではありません。あなたの車が壊れることで、失われることで、あなたがキリストに絶望し、キリストを疑わせるというのがそこの願いだった。本当の願いは別にあったということがきっとわかるのではないかと思います。こういうのを陽動作戦と言います。戦争などでわざと派手で大きな音がする目立つ攻撃をし、敵の意識がすべてそこに集中している間に、それとは別の場所で本当に攻撃したい場所へと攻め込む作戦のことを言います。損をした、何かを奪われた、人にこんな嫌なことを言われた、私の家族がおかしな動きをした、そのショックの中でイエスの御名によって命ずるなどとやるんですが、悪魔が本当に欲しいのは、そのあなたが奪われたものではなく、その結果あなたが信仰を失うことです。その結果あなたが、そして教会がキリストに信頼していく信仰を弱らせていくことであります。何度も聞きます。しつこいと思ってください。もう一度聞きます。イエス・キリストの御名によって命ずるサタンよ、あ、一体何なんですか。悪魔を追い出すことだけを目的としてはもったいない、本当にもったいないあなたの祈りです。私たちは謙遜に謙遜にと教えられていますから忘れてしまうけど、あなたのうちには聖霊が住んでおられます。 その御霊なる神があなたが思いもよらなかった言葉を与えて、あなたが前祈れなかった祈りを祈らせる。それがこの祈りです。力ある祈りですかと言ったら、イエスの御名によって命ずる祈りですから大変力強いけど、追い出すだけでいい、呪文のように唱えればいいというのであれば大変もったいないことだと思います。私たちの目的を阻もうとする悪魔のその力の源を止めることができるのに、それを目標としないのであればもったいない霊的な祈りであります。霊的な戦いの祈りにおいて目標物のない攻撃をしているならば、追い出すだけで目指す目標のない祈りを捧げているのであれば、それは空を打つような検討と、第一コリント9章26節と同じであります。悪魔がする攻撃はあなたをキリストに絶望させることです。またあなたがあなたに絶望することを願っています。悪魔は黙示録の12章で、今日じゃんじゃか聖書を引用していきます。もうとにかく聖書の箇所まで言っちゃったりするかもしれません。そしたらこの人聖書オタクなんだなと思わずに、後で気になる御言葉があったら聞き直して書いたらいいと思います。でもガンガンいきますからね。いきますよ。黙示録の12章で、兄弟って聖書から悪魔の話しないとダメですからね。思い込みで話しちゃダメなんです。いきますよ。悪魔は黙示録12章で兄弟たちの告発者であると書かれています。そして実際にゼカリアの3章の幻では、大祭司ヨシュアの罪と汚れを責め立てています。黙示録の今言った兄弟たちの告発者は時々告発しに来るんじゃないです。いつですか？昼夜です。昼夜お構いなくです。そんなふうに悪魔は、ここ聞いててください、直接あなたがやったことではないのに、あるいは直接あなたに責任のないことさえも責めて、あなたが落ち込み、自分のことが大嫌いになって責め、そして落ち、その自己嫌悪に陥らせ、そしてあなたを攻撃することもあれば、クリスチャン、実際にあなたがしてしまった過去を昼夜神の御前で告発し、またあなたにも思い起こさせてあなたのことを責める、それが悪魔のする攻撃であります。これに対して私たちは御言葉で打ち勝っていかなくてはなりません。でもどんな御言葉があるでしょうか。イザヤ書の54章の17節はどうだろうかと思います。しかし私たちを責めるために形作られる武器はどれも役に立たなくなるというのはいかがでしょうか。聖書はそう言ってくれています。なぜか弁護士がいるからです。あなたのことを責め立てる告発者に対して、あなたを完全に弁護しうる方がいるからであります。それは彼がやったことではない、この子がやったことじゃないと言ってくれるだけではなく、あなたがやったことにさえもそれについての刑罰は私が十字架で全て受けているから、この人は無罪で自由で放免されるべきだと言ってくださる。攻撃の武器はどれも役に立たなくなります。なぜですかって言ったら、皆さん許し主がいるからです。汚れを清める方がいます。神様が汚れた心も過去も大祭司ヨシアを着替えさせてターバンまで巻かせたように新しい服を着せてくださいます。今のは旧約の御言葉ですけど、こうした福音が旧約聖書にも新約聖書にも、福音と希望がいっぱい聖書には記されています。そして皆さんよく聞いててください。この希望の福音が、旧新約聖書にある希望の福音が悪魔の攻撃を台無しにしていきます。神の剣だからです。エペソ書の6章17節、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいです。剣は聖書の御言葉なりです。剣は聖書の御言葉です。あなたのなんか連続で悪口を言える能力とかじゃないです。あなたのちょっと怖いこわもての顔とかが あなたの剣じゃないんです。私たちの剣は愛であり、そしてそれと合わせて福音の言葉です。御霊に与えてくださる。あ、これいいや、歌いますよ。清め派の教会だからです。今日初めて来て他の教会で歌う牧師いないけどなった。昔の清め派よく歌いました。歌いますよ。御旗は愛なり、いざ掲げよ剣は聖書の御言葉なり、昔の生徒に習い進め、彼らは墓にも手を引かせぬ。皆さんでご一緒に、信仰は勝利、信仰は勝利、信仰持てよと悪魔に語る。思い出すことです。悪魔の攻撃の目的は、福音を忘れたあなたが攻撃によって落ち込んで救いを疑うことです。そして神様さえも疑っていくことです。だけどもしあなたがそのような戦いに召されているようなことがごく珍しいことであったとしても直面する時があったのであれば、どうぞ目隠しなど取ってしまって、わからない恐ろしい敵と思っていた事柄とわからないまま戦うというのではなく、とりあえず悪魔よ出ていけなどと祈るのではなく、分かった上でそれ以上を目指していくことであります。知ってるぞということです。お前の目的を知ってるぞということです。俺の信仰だろうということです。俺がキリストは大好きでいることが嫌なんだろう、それを取ってみたいんだなと言ってみることであります。私たちはね、兄弟姉妹、福音とそして聖書の御言葉で私たちは勝利していくわけであります。彼らという血肉ではない霊の攻撃に対して、力強い勝利者であるところの主イエスキリストの救い、キリストの福音の言葉、つまり聖書の言葉を信じて握り、宣言告白することによって祈り、悪魔の目指すところの目的を打ち壊し、平安と勝利を私たちは取り返していくのであります。落ち込んだことあるクリスチャンいますか？周りからそれでもクリスチャンかって言われたんですか？落ち込んだことあるクリスチャンいますか？教会でこんな顔見せれないから一回休んだ人いますか？でもね、兄弟姉妹、そんなことがあったとしても福音はあなたを見捨てませんよ。キリストの言葉はあなたを離れません。御言葉はいつもあなたと共にあります。そしてその御言葉で勝利していくことです。宗教改革者のルターのこともロバートさんお話しくださって嬉しかったです。宗教改革者のルターは繰り返し悪魔からの攻撃を受けた人でした。落ち込んで苦しんで迫害にあって脅迫をされました。でもそんなことが起こるたんびに彼が唱えたのはバプティザトゥススムという言葉で、机にも刻んだと言われています。これ前お話ししましたよね。その意味は何かといったら、それはラテン語で私は洗礼を受けているという言葉だと。その福音の言葉で戦っていきました。私は洗礼を受けている。それは一体何かといったら、兄弟姉妹聞いててください。皆さん、洗礼を受けている人よ、洗礼を受けるには信仰告白です。私は主イエスキリストを愛し信じている。しかし聖霊によらなければ誰もイエスを主だと告白することはできませんから、あなたがイエスを主だと言ったには、そこにはあなたのうちに働かれた聖霊の働きがあったということです。そしてキリストをイエスを人生の主だと告白したあなたには聖霊が与えられているということです。聖霊が与えられるのはあなたが罪を悔い改めイエスを信じたからです。つまりあなたがクリスチャンだから、あなたは洗礼を受けているのであります。クリスチャンとは誰かと言ったら、キリストイエスにあるものです。いきますよ。悪魔よ出ていけです。イエスキリストの名によって命ずるです。お前は私が罪に定められるぞと脅すかもしれないが、しかしそれでも聖書によれば、キリストイエスにあるものが罪に定められることはないとローマの8章1節に書いてあるんです。お前は許しなどないと言うが、悪魔よ、人の子は地上で罪を許す権威を持っているとマタイの9章6節に書いてある。それを私の主が言われた。お前は私に喜びなど返ってこないと言うが、しかし聖書によれば、夕暮れには涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがある。 詩編の30編5節の御言葉だ。もっと紐解いていけば、夕暮れなんていうのはユダヤ歴では、ユダヤの文化では一日の始めだって。一日の始めが涙で始まったとしても、この人生の終わりには私は喜びの叫びを持って歩んでいくものに変えられるんだと、先の宮よりもこの後に建てられる宮の方が大きいんだからとあなたは言うことができるのであります。お前は、サタンよ、お前は言うかもしれない、私やあるいはあの子の命をお前が握っているなどと言うけれども、しかし聖書によれば、私の時は神の御手の中にあると、詩編の31編の15節に、お前はやっぱり本当に偽りの父だなとあなたは言うことができるのであります。お前は私に助ける友人など一人もいないだと言ってくるけれども、しかし聖書によれば、私の助けは友人なんかいなくったって、私の助けはどこから来るのか、私の助けは雨土を作られし神よりいずるです。主は私を守る方、主は私を今より常しえまでも守られると、詩編の121編だ。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言ってくださるイザヤ41章の神様だと、私は一人じゃないとあなたは言うことができるのであります。悲しみを受けることがありますか。私に悲しみを与えて私にキリストを疑わせようとする者よ、私が信じ愛するイエス・キリストの御名によって命ずる、私の前から出ていけ。聖書によれば、私は洗礼を受けている、それは私が選んだからではなく、私が選ばれていたからだ、私が愛したからではなく、私が愛されていたからだ。資格、そんなものはない、そんなものがあるかどうかわからないけど、でも私はキリストを信じた人なんだ。私から物を奪うことをお前はできるし、家庭を奪うことだって許されたのかもしれない、健康さえ奪うことがあるかもしれないし、いや命さえ奪うことがあったとしても、私からお前はキリストの救いを奪うことなどできないのだということであります。攻撃されても、悲しみを前にしても、聖書によれば、悪魔よ、私を責めるために形作られる武器はどれも役に立たなくなると書かれている。だからイエスの御名によって命じる。悪魔よ、私たちの前から出ていけです。元御使いだと言われているお前が、死が怖いだろうと言ってくるかもしれないし、悪魔に従えば命を長くしてやってもいいぞなどと言ってくる。過去未来の権力者に口を聞いてやってもいいぞと言ってくることもあるかもしれない。しかし、どんなに悲しみが私を襲っても、私の心がお前を、私の心が私の心を責めたとしても、あるいはどんなに悪魔が私たちをキリスト礼拝から引き離し、私たちをキリストから引き離そうと誘惑をしても、聖書ローマ8章によれば、私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物もキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。唯一の神創造者であられる方が私たちの救い主だと今週も告白してまいりましょう。お祈りをいたします。唯一まことの神であられ、創造主であられ、永遠の昔から始まりのないあられるお方、そして永遠に私はあるという永遠の主父なる神様、あなたは悪魔悪霊御使い世界自然人間どんな被造物とも違うお方であられる神様、今日私たちはこの聖日礼拝にあって神を神とし、あなたを褒めたたえます。そのあなたが私たちに御子イエス・キリストを通して祝福と勝利を与えてくださいました。また完全な喜びはやがて確実であることを信仰によって覚え、あなたに感謝をいたします。どうか悩みと悲しみの中にあられる方、特にその中で キリスト信仰に弱さを覚えておられる方々に、それらの方々のうちに住まわれる聖霊を通して、あなたがあなたの御心をお知らせください。それを通して私たちに、悪魔による攻撃は傷を負わせるようなことがあったとしても、聖書を信じる一幕教会には何一つ決定だとならず倒すことができないことを指し示して差し上げてください。また私たちも戦いにおいてそのように告白をさせてくださるようにと祈ります。弱い私たちです。泣きたくなることもしょっちゅうだし、一人になりたくなることだって一度や二度ではありません。しかし主よ、さまざまな悪魔悪霊の言葉や攻撃、あるいは私自身の心が私を責めてしまう言葉についても、キリストあなたは福音の剣を与えてくださいました。その優しく温かい剣を私は大切にしたいと思います。どうか今週一幕教会に集われるお一人お一人が、御子イエスキリストの福音を携えて世へと使わされていくことができますように助けてください。あなたの深い憐れみと福音の豊かな恵みに感謝して、勝利者である御子イエスキリストの御名で祈ります。アメン。